毎週私の一冊をご紹介する本のソムリエ、大垣書店のご協力でお届けします。本のソムリエ、ご案内役松岡千鶴です。この番組では大垣書店烏丸三条店の皆さんに私の一冊をご紹介いただきます。さあ、今週のソムリエは大垣書店烏丸三条店の倉津拓也さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、倉津さんは、
はい、
まあ、本書店にお勤めなんですけれども、
はい、
今時はあれですね、書店といえども、
はい、
こういろんなある意味分野というか、
はい、
大垣書店さんすごいですね。
あ、そうですね、まあ、大垣書店でもアンドカフェっていう形で、
まあ、カフェ、
うん、カフェをやったりとか、
もう定着しましたよね。
そうですね、
高野店が第一号だったでしょうか。
そうなんです、はい、はい、まあ、やっぱりね、まあ、まあ、本と一緒に過ごす時間も一緒に提供できるということで、はい、まあ、やっぱカフェと書店っていうのはとても相性がいいのかなという思います。
あ、そうですね、はい、やっぱりその買ったその場で読みたいとか、
はい、
ちょっと見てゆっくり見てみたいとか、
はい、
やっぱり買う側になったらそんなゆっくりした時間を過ごす場所であってほしいと。
そうですね、
はい、
まあ、だからもう本も合わせてね、本にまつわる体験みたいなもの全体を提供することができたらなと思いますね。
そうですか。決してこうインターネットで本を買うのとはやっぱり全然違うんだという。
そうですね、ま
あ、時間の提供素敵ですね。
はい、
はい、そうですか、ね。はい、さあ、もう早速なんですけれども、はい、今週の私の一冊は何でしょうか。
はい、今週の私の一冊は反緊縮宣言という本で、松尾忠さんという方が編集した書籍でございます。
あ、そうなんですか、はい、反緊縮財政とこうよく、ニュースなどで経済ニュースなんかでありますけども。
そうですね、
これはどういう本なんでしょう。
はい、まあ、この反緊縮ということなので、まあ、まず緊縮とは何かということだと思うんですけども、緊縮っていうのはまあ政府がまあ財政支出を抑制する、まあ、例えば福祉のお金を削ったりとか社会保障のお金を削ったりとか、そういうのがまあいわゆる緊縮っていうものなんですね。
政府自体が財政支出をこう、抑制するっていうのが緊縮という。
そうなんです。
表現になるんですか。
はい、それに対して反緊縮っていうのは、政府はもっと積極的に財政支出をして、
はい、
まあ、人々の暮らしを豊かにするようなものにどんどんお金を使っていこうということで、この反緊縮宣言っていうのはそっち、反緊縮にもっとこう政府は傾いていくべきだっていうことをいろんな人が論じてる本です。
あ、そうなんですか。
はい、
はい、
まあ、今まではなんか財政赤字、つまりだから、まあ、支出がすごい多くて、税収よりも支出の方が上回っているというのが財政赤字の状態なんですけど。
そうですね、はい、日本もそうです。
はい、でそれを、ね、補うために国債をいっぱい発行していると。でも国債も発行しすぎなので、もうちょっとそろそろどんどん支出を削っていこう、例えばなんかもう福祉に出せるお金なんてどんどんなくなっていくんだっていうふうなことを、まあ、政府とか、まあ、関係者とかは主張しがちなんですけれども、そうじゃないんだと。例えばなんかこう景気がさえ良くなれば、例えばなんか税収が増えたりして、それで財政赤字の問題を解決することもできますし、まあ、何よりもこう不況を脱出しようというときに、こっちの需要が、こっちのお金を、お金を払う、出そうっていうふうな気持ちが冷え込んじゃうと、景気回復なんて絶対にできないと。むしろなんかこう個々の人々にもっとお金が行き渡るような政策、
購買意欲をやっぱりかきたてるような政策っていうのが、
はい、
やっぱり経済活性化には必要だと。
そういうことなんです
よ。いうことですか。
はいはい、これ結構なんか世界的な潮流でもありまして、
はい、
例えばイギリス労働党のコービンさんだったりとか、アメリカ民主党のサンダースさんとか。
あ、サンダースさん、
はい、最近だったら若手の政治学者で、はい、オカシオコルテスさんっていう人が結構有名なんですけれども、
はい、
そのような方々がみんな反緊縮ということで、とても広い人気を得て、まあ、政治活動されています。
あ、そうですか。はい、反緊縮という国で言えば、何年か前だとギリシャが、
あはは、
反緊縮で公務員の方が、
はい、
ストを起こしたりとか、はい、いろいろありましたね。
ありましたね。
はい、
まさにこのね、反緊縮宣言に寄せているこのヤニス・バルファキスさんという方がいるんですけど、
はい、
この方は元ギリシャの財務大臣の方で、はい、まあ、だからまあギリシャっていうのはもっとなんかそういう、なんていうんでしょう、まあ、反緊縮で行くべきだっていうことを言ってたんですけども、まあ、ギリシャってやっぱりその EU っていう枠組みの中で財政活動を続けていかなきゃいけないので、まあ、そこはなかなか難しいところがあったんですね。まあ、でもヤニスさん、この方はとてもなんか優秀な経済学者で、最近書かれている本でも 父が娘に語る経済の話っていう本が出てるんですけども、これがすごく、売れてます。
末谷日さんが書かれた本。
そうなんですよ。それの翻訳が出てるんですけども。
そうなんですか。
はい。はい、まあ、その本でも、まあ、政府の財政赤字っていうのはそんなに問題ではなくて、もっとなんか財政支出によって景気が良くなることの方が重要なんだっていう話を、まあ、とても分かりやすい筆致で書かれてます。
そうですね。おっしゃることはよくわかるけれども、でもないものをどうやって出すかというところが、その出し方がなかなか工夫のいるところですね。
そうなんですよ。そこで、まあ、どういうふうに支出するかってなった時に、まあ、政府がお金をするんだっていうふうによく簡単に言うんですけど、まあ、ヘリコプターマネーなんて言い方もあるんですけど、政府はいくらでも貨幣を発行できるんですね。それによって、まあ、国債を買うことで市場にお金を出すことができるっていうのがあります。まあ、その政府が貨幣を発行するっていうことが、まあ、その財政の、なんて言うんでしょう、支出の根っこにあるんだと。
ああ、なるほど。この話はこういろいろありそうですね。はい、はい、また伺います。今週のソムリエは大垣書店から烏丸三条店の倉津拓也さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。